聖書の朗読をいたします。本日の聖書の箇所はルカの福音書2章41節から52節、新約聖書2017で112ページ、ルカによる福音書2章41節。さて、イエスの両親は杉越の祭りに毎年エルサレムに行っていた。イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの慣習に従って都へ登った。そして祭りの期間を過ごしてからキロに着いたが、少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両親はそれに気づかずに、イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを進んだ。後になって親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そして3日後になって、イエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った、どうしてこんなことをしたのですか。見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。するとイエスは両親に言われた、どうして私を探されたのですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。本日はこの箇所から、私は自分の父の家にいると題して、小沢牧師にメッセージを取り付いていただきます。その前に、近くの方は窓を閉めていただきますようにお願いいたします。
お祈りをいたします。天の父なる神様、この新しい年、まずこの主の日の朝、また御前に招かれ、あなたの御言葉を下で求めております。主ご自身が命の御言葉を豊かにお語りください。私たちのまた命となって、私たちのまた導き手となって、私たちを励ましてくださいますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。明けましておめでとうございます。いつも正月になると私は子供時代のことを思い出します。子供の時、正月になると何を考えていたのかと言いますと、私は少しひねくれておりましたので、12月31日から日付が1日だけ進む、 それで何が変わりなのか、何も変わらないはずなのにどうして大人は正月になると大騒ぎするんだろうかと、まあ、そういうことをあの考えておりました。ちょっとこうなんかこう距離を持ってなんか見ているって感じでしたね。で、今はじゃあどうなのかと言いますと、まあ、特にまあ皆さんそうだと思うんですけれども、やはりこの、昨年1年間いろんなことを、まあ、特にいろんなあの今までなかったことが起きたわけですので、そういう1年を、まあ、リセットという言葉が今ありますけれども、リセットして、今年こそ良い年を迎えたい、まあ、その新しい、この1年の始まりの正月気分を切り替えて再出発したい、そういう思いを皆さん持ってらっしゃるんじゃないかなと思います。で、じゃあ聖書ではどうなんだろうかとあります。で、実は聖書にの中で正月という言葉は出てこないんですね。ただし年の初めということはちゃんと決まっておりました。で、年の初めっていつを初めとしたかといいますと、今日の箇所に出てまいりますこの杉越の祭りが、まあ、私たちでいう正月に相当するんですね。で、この杉越の祭りが近づきますと、まあ、今日の箇所もありますように村中の人たちがこぞって、エルサレムの神殿お宮にお参りに出かけるという、そういう、まあ、習慣を持っています。で、それはあの信仰者として神殿で礼拝するということでもありますけれども、もう一つやはり一年中その、畑仕事や家畜の世話をするというその労働から解放されて、あの気分を新たにする休息の時間という意味も あったんだろうなと思います。農家であれば冬になると冬至という温泉に行ってですね、数週間、まあ、1ヶ月ぐらい過ごす方もいらっしゃるようですけども、そういう習慣がやっぱり田舎にありますけども、そんな役割も果たしていたんだろうと思います。で、この杉越の祭りの時に12歳になられましたイエス様が行方不明になるという事件が起きたというのが今日の箇所であります。どうしてイエス様は行方不明になったんだろうか、そしてそこにはどんな意味が、まあ、込められていたのかということを今日見てまいります。で、そもそも杉越の祭りというのはどのようにして始まったのかということを確認しておきます。まあ、それは、モーセの時代に遡ります。モーセが、まあ、ご存知のようにエジプトで苦しむイスラエルの民を率いて、そこから、まあ、脱出していくという出エジプト記というのが、出エジプトというのがありますけれども、その出エジプト記の、まあ、12章2節というところがありますが、これは皆さんの集合アウトラインに載せておりますけれども、これは、神様がモーセとモーセの兄であるアロンに対して、まあ、語った言葉であります。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせ、まあ、これは先ほど言ったイスラエルにとっての正月ですよということです。で、この月をというのはこのエジプトを脱出するその月になります。で、その後どんなことが書かれているかといいますと、まあ、全部はちょっと載せませんけれども、この後、同じ出エジプト記の12章6節7節をお読みいたします。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの回収の集会全体は夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の日本の門中と鴨居に塗らなければならない。見守るというのはこの羊のことでありますけれども、羊を取ってきて、それをほふって、そしてその血を、日本の門中と鴨居に塗るんだ、まあ、こういうことを神様命令していくわけです。 で、なぜこういうことをするかと言いますと、その夜、エジプトに災いが下りまして、エジプトの、長子、長男ですね、長子と家畜のウイゴが死ぬという、そういう災いが下るわけですが、しかしこの、カモイと門中に血を塗った家は、その災いはが過ぎ越していくということで、これをやったのは全部イスラエルの人たちですから、そこから無事に脱出していった、これが過ぎ越しの祭り の始まりであります。実際じゃあいつやるのかといいますと、私たちのカレンダーで言えば、ちょうど3月から4月の頃、イースターという時期がありますけれども、まさにあれは過ぎ越しの祭りの時期に相当いたします。これが聖書でいう正月になるわけです。さて、その過ぎ越しの祭りを、イエス様の両親ヨセフとマリアが、エルサレムでその祭りの期間を過ごすわけですが、でその過ごした後、じゃあ一緒に皆さんと一緒に村の人たちと一緒に、ナザリに帰りましょうと、こうゾロゾロとこう歩き始めたわけですね。でその時おそらく、大人は大人で、子供たちは子供たちというグループに分けたようです。で子供たちは年上の お兄さんお姉さんが、お姉ちゃんが小さな子供たちの面倒を見るという、そういう形になったものとなります。ですから、ヨセフとマリアはイエス様がそこにいないということに、一日気がつかなかったというわけですね。で、で後になって夕方になって、さてうちの子供どこ行ったかなって見当たらない。で子供たちに聞いてみると、いや実はエルサレム出る時からいなかったよっていう、そういうのんきな答えが返ってきたわけですね。これは大変だということで、両親はエルサレムに取って返して探し回った。そうしたらイエス様は、宮の真ん中、真ん中に教師たちの真ん中に座っていた。でただ座っていただけじゃないですね。この時12歳ですから、ちょうど蒼太くんぐらいですか、イエス様が、聖書の専門家を前にして難しい話をして教えているんです。でその大人の方はそれを聞いて、こんな小さな子供がどうしてこんなことを知ってるのかと驚いていた。それを両親が見つけて、やっぱり両親も驚いたということになりました。で、驚いたらいいんですけれども、やっぱり親としてこれはマリアは言わなきゃいけないわけですね。48節です。どうしてこんなことをしたのですか、見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。これは親として当然ですよね。旅行に行って一人だけ勝手にどっか行っちゃったら、親はもう見つけたら叱るのは当然であります。でところがこのマリアの心配をよそに、イエス様のが答えられた言葉というのは意外なものであります。49節、どうして私を探されたのですか、私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。でこの母マリアとイエス様のやり取りというのは非常に面白いというんでしょうか。マリアはどうしてこんなことをしたのですかと、やっぱりその理由を知りたいというのと叱るというので、こういう言い方をするわけですが、それに対して子供であるイエス様が逆にですね、聞き返すわけですね。どうして私を探されたのですか、どっちが親でどっちが子供かよくわからないっていう、そういう感じですね。イエス様が開き直りで答えたくないから逆に聞き返したということではないはずですので、どうしてイエス様こういう両親も困惑するような答え方をされたんだろうかと、いうことがここのポイントになるわけです。 で普通は子供が逆にですね、どうして私を探したんですかなという、まあこれ口答えなわけですので、普通なら親はもっとカッカーになって、もっと叱って、なんていうこと言うんですかと親にという、まあそういうふうになるわけですが、やはりそこはマリアさんはさすが選ばれた母親でありますので、まあそれ以上は追求しなかったようですね。まあとにかく理解はできなかったけれども、みちみち、まあ、また生涯ずっとですけれども、母はこれらのことを皆心に留めておいた、なんか変なことを言った子供だったということで忘れたのではなくて、何か大切なことをイエス様はおっしゃったけれども意味が分かんない、でもそれ何だろうかとずっとマリアは考え続けていたということであります。まあ、ざっと今日の箇所、今日のところに書いてある内容を振り返りましたが、イエス様の口から出る言葉というのは人の知恵ではありません。神様の知恵であります、まあ、52節も知恵が増し加わりというありますので、まあ、この方は神の知恵に満ちているわけです。そうすると その時は理解できなかったとしても、大切な何かそういうことをおっしゃっていたろうと思うんですね。で、じゃあ何だろうかと考えていくときに、まず49節の、でイエス様が語った言葉にまず着目していきます。でこの箇所を2つに、まあ、分けたいと思うんですが、一つ目は、私が自分の父の家にいるのは当然であるですね。私が自分の父の家にいるのは当然ですというのが、まあ、一つ目。そして二つ目がご存じなかったのですか、これを二つ目というふうに分けてみましょう。でまず一つ目の方ですが、で皆さんの、聖書ですね、49節の真ん中ぐらいに自分の父の家というあたりを見ますと、米印がついていると思います、まあ、小さな聖書だとそれも省略されているかもしれませんが、その父の家というところに米印がありまして、欄外に別訳という訳が書いてあるんですね。つまりこうも訳せますよということで2つ書いてある。父の者たちの間にと訳せますよ、あるいは父の御業のうちにとも訳せる箇所ですよと、他に2つこう訳が書いてあるんです。でこういう箇所というのはそんなないですね。かなり珍しい箇所です。欄外にこういう別訳が書いてあるということは、聖書を翻訳する先生方がかなり迷っているということですね、その先生たちも大変なわけですけれども、まあ父の家というのがですね、こんなふうに訳されるということですので、どっちが正しいのと言いたくなるかと思うんですが、実はこれは決められないです。まあ、ただ言えることは、イエス様はいつも父と共におられるということだけは確実にここから分かると思います。私はいつも父なる神様、お父様と一緒にいますという、まあ、こういうことを答えたということですが、じゃあそれなのにどうしてじゃあ宮にとどまったんですか、それがどういう関わりがあるんですか、別にイエス様は宮にいなくてもいつも父なる神様と共におられる方ですから、宮にとどまるという理由にはすぐにはならないんじゃないですかということになるわけです。でもかなり当然ですよと言ってるわけですね。宮の、父の、自分の父の家にいるのは当然ですということですから、かなりこう強い理由があるんですね。で、それをダメ押しするかのように、先ほどの2つ目ですね、ご存知なかったんですかとまで付け加えるわけです。で私たちは 会話の中でご存知なかったのですか、まあ、あまりこういう丁寧な言い方はしなくて、知らなかったのとかいう言い方は時々相手の方にするかもしれません。あなたそれも知らなかったので、つまりこれはみんな知っているでしょう、当然知っているものでしょうという、あなただけが知らなかったのという、まあ、驚きを表す言葉であるし、あるいは時には相手によっては軽蔑を含むような表現であるかもしれませんね。なんだあなた知らなかったの、遅れてるわねということをですね、そこまで言わなくても心の中でなんかそう言いたくなる時があるかもしれません。でもちろんイエス様は両親を軽蔑するために知らなかったのですかという言ったわけではありませんね、イエス様にとっては当然のことなんだと。だからまあご存知なかったのですかというんですが、もちろんでもそれをまだこの両親が理解できないということもイエス様はまあ知っておられるはずです。ということはご存知なかったのですかというのは、今はまあ存じ上げませんというか、知らない、わからない、でもいつかわかるということですね。もうイエス様は今わかっているんですけれども、あなた方はこれから後にこの意味が分かってきますよと、まあ、そういう意味で語っていると思うんです。なぜかイエス様はすぐにこれはこういう意味でこうですよと詳しくは説明しないんです。不思議な言葉を残して、あと、私それを聞いた私たちがどういう意味なんだろうねと、こうずっと考え続けていくようにこうイエス様は導いて、さてここの箇所でじゃあ何なんだろうと、49節の意味は何だろうかということになるわけですが、まあ、それも大きな疑問ですが、もう一つ実は不思議なことが一つあります、どうしてイエス様は両親に黙ってエルサレムに留まったんだろうか。普通は、まあ、12歳で知恵に満ちた子供であるイエス様ですから、親にきちんと、まあ、これは本当に大切なというか大きな出来事ですので、ちょっと私はエルサレムに残りますから、もうあなたまだ12歳でしょう、それは危険だよとか、それはダメですという話になることですから、当然普通であれば親にこうしたいんですがと相談するとかですね、そういうことを告げるべきであります。イエス様がうっかりもうなんか何かに気取られて、親たちが出発したのを知らないで、そのままエルサレムに残ったっていうわけではないですね。うっかりではない、あるいはちょうど12歳だからそろそろ親への反抗期になっていくときだ、ここは親を困らせようとして、あえて黙ってエルサレムに留まったのか、いや、まあ、そういうわけでもないはずです、親たちが当然心配するっていうのを知っていながら、それでもイエス様は、それを伝えようとしなかった、何かこれ深い理由があるはずですね。で今こういうふうにいくつか疑問点をここ挙げてまいりましたが、じゃあどこからこれを整理していくかということになります。ヒントはこの時が過ぎ越しの祭りの時であったということであります。最初にも申した通りに過ぎ越しの祭りというのは、もともと神様がモーセを通してイスラエルにこうしなさい、これを守り行いなさい毎年というふうに命じたものであります。そしてそれは、ただ単に意味のないことをやりなさいというのではなくて、エジプトであなた方が苦しんでいた時、あなた方がどのようにして救われていったのかということを繰り返させていく、同じようなことを毎年毎年この過ぎ越しの祭りの時に繰り返して、そしてそれを子孫に語り伝えていく、これはこういうことなんだよ、これはこういうことなんだよ、この時あの時イスラエルはこうやって救われたんだということを 子供たちが記憶できるようにその杉越の祭りというのを定めたわけです。でイエス様のこの時代、今この読んでいる時代はこのモーセの時から数えますと、およそ1500年経っております。つまり1500年前に定められた習慣を今こうやって繰り返しているんですね。そういう意味ではやっぱりユダヤ人っていうのはすごい民族であります。今もこれユダヤ教の人たちをやっていますけども、でもまあ、モーセの時代はそれは生々しい記憶でありますが、さすがに1500年経ちますとやはりこれは慣習って書いてありますね。この慣習に従って都へ登っていったとありますので、当時の、モーセの時代の生々しい記憶というのはかなり薄れてきまして、今年もじゃあ皆さんと一緒に宮に行きましょうねというこういう楽しい気分、楽しい時間を過ごすという形になっております。しかしイエス様はこの杉越の祭りの本当の意味を知っておられるわけです。というのはそもそもイエス様は神様ですから、このイエス様が父なる神様と共に杉越の祭りを定めたわけです。じゃあ杉越の祭りの本当の意味って何でしょうかということですね。杉越の祭りはイスラエルの人たちの救いを象徴する出来事であります。でもそれは確かに救いではあるんだけれども、でも本物の救いはまだ、やってきていないわけです。本物の救いって何かと言いますと完全な救いですね。完全な救いというのはイエス様の十字架によって成し遂げられるわけです。それは一度、この世界の歴史の中で一度この方によって、この十字架の出来事が起きた時に完全な救いが成し遂げられていくということは、杉越の祭りというのはその本物の救いをかたどった、モデルというんでしょうか、あるいは、象徴というんでしょうか、前触れと言ってもいいでしょうか。イエス様の十字架の前触れとしてこの杉越の祭りが定められていた。でその前触れに過ぎなかった杉越の祭りの核心にあるものをイエス様はおよそ30歳になられた時に十字架において成し遂げてくださったというふうに結びつきます。十字架の場面のあたりを福音書で見ますと、イエス様がエルサレム、最後にエルサレムに入られたのは杉越の祭りの時であったと書かれています。そしてまた、誰でもが知っている最後の晩餐と呼ばれる食事の席がありますが、あれは杉越の食事でありました。でその食事をされた後にイエス様はゲッセマネの園に行き、そこで逮捕されて、もうその夜のうちに裁判にかけられていきます。でポンテオ・ピラトがやがて次の裁判、2つ目の裁判になりますけれども、ポンテオ・ピラトが裁判長になってこれを裁くわけですが、その時民衆に問いかけたわけです。誰を釈放するか、その時候補に挙がったのは、イエス様を釈放するか、それとももう一人強盗であったバラバを釈放するかというふうに2つ選択肢があったわけですね。でなぜそういうことがあるか、やるかといいますと、杉越の祭りの時には一人を釈放するという習慣があったのですよと書いてあるんです。そういう習わしがあったということは、イエス様の十字架の場面というのは全て杉越の祭りの時に行われているんです。結局人々はバラバを解放しろ、でイエスは十字架だということで、ポンテオ・ピラトはその、叫びに、抵抗できませんで、イエスを十字架に裁くという、判決を下します。 このようにして杉越の祭りが持っている本当の意味、本来の核心にある救いというものを、イエス様は成し遂げていく。実はそれが父なる神様の救いのご計画を全うすることでもありました。私が自分の父の家にいるのは当然であると言われたイエス様のその言葉の意味は何だったんだろうか、問いかけがありましたが、イエス様がご自分の父なる神様が定めた救いのご計画を全うしていくんだ、その御心に従って、十字架にご自分がお付きになるんだ、それは当然のことですよとイエス様が言っておられるのではないでしょうか。それをご存じなかったのですかと、問いかけていますが、もちろんそのことを誰もまだ知らないわけですね。でもマリアは知っていくわけです。自分の子供であるイエス様が十字架に吊るされていくとき、あのときイエス様がこう言ったのは何だったんだろうか、ずっと考え続けて十字架を見上げたとき初めて分かったわけです。イエス様はもう知っているんです。十字架にお付きになる、ただあなた方はまだ知らない。でもやがてそのことを知っていくんですよ。でマリアは十字架の時にそれを知ることとなりました。さて最後に残ったもう一つの疑問、なぜイエス様は両親に告げずにエルサレムに残ったんでしょうか。今までのことと関連してまいります。父なる神様が定められたこの救いのご計画を成し遂げるのは誰でしょうか。言うまでもないイエス様であります。でこの十字架にお付きになるのはイエス様しかないわけです。いやしかそういうことはイエス様しかできないわけです。誰か他の人に代わってくださいということはありえません。あるいはイエス様が十字架にお付きになるとしても誰か他の人に手伝ってもらわなきゃいけないとかそういうこともないんです。そういうこともできません。イエス様お一人だけがご自分だけで本当に孤独にということでありますけれども十字架にお付きになるのです。先ほども言ったように私が自分の父の家にいるのは当然であるというのは巡り巡ってこれをたどっていけばイエス様が十字架で死ぬということを表しております。別にここで十字架のこと一言も言っていませんけれども頭のイエス様の頭の中にそういうことしかないんです。そうしますとこの十字架のところに誰かを巻き込むことは絶対にあってはなりません。イエス様だけが自分の父の家にいなきゃいけないんです。そうしますとイエス様はここでは子供のイエス様ですけれどもこの両親に対して誠に不親切なというんでしょうか、あるいは断るべきところを断らなかった、ちょっと違うんじゃないの、間違ってますよというふうに見えるかもしれないけれども、そしてまた両親はこのことで非常に戸惑って驚いたけれども、でもそれでもイエス様は宮にとどまる、自分の父の家にとどまるということを両親に告げることは絶対にできなかったということになるんです。巻き込んでしまう、もしここで私はエルサレムにとどまりますがよろしいでしょうかということになると、じゃあ自分たちはあなたが3日だけ許すから3日間だけあなたと一緒にいましょう、私たち遅れて帰りましょうとかいうふうになってはならないんですね。もうこの宮にいるということ自体がイエス様の十字架でありますので両親はそこに行っちゃいけない、だから教えなかったということになります。マリアはイエス様がどこまで 考えていらっしゃるのか、なんでこんなことを語ったのか分かりませんでしたが、十字架を見たときにイエス様が本当にこの自分たち、親である自分たちに配慮してこういうことをなさったんだ、あえて告げなかったんだ、でもこの方はやはり自分の父の家にいなければならなかったんだ、全て了解していきました。考えてみますと、まあ、30歳で十字架にお付きになるということですであれば、およそ18年間マリアは、この意味が分からなかったということになるんです。で、私たちもこのような時代になって新しい年を迎えても、いつまでこういうことが続くんだろうか、どうしてこんなことになったんだろうか、まあ、誰もが不安の中で過ごしております。で、誰もはっきりとわからないわけですね。まあ、医学的にとかそういう意味で、いやこういうことであれという、まあ、そういう説明は聞くでしょうけれども、でもどうして私たちは今こんなことにで苦しまなきゃいけないんでしょうかという、その理由については誰も説明できないわけです。神様がこの世界をご支配しているということは確かだけれども、じゃあなぜ神様がこのことをお許しになっているのかということは誰も分かりません。でもそれはいつまでも分からないということではない。あれから18年経ってマリアが十字架を前にして初めてあの時こう語った意味が分かった、全て神様の恵みだったんだというふうに、まあ、気がついたように、私たちも今こういうところに置かれている意味はわからないかもしれないけれども、やがて神様から教えられる時が来るだろう。暗闇の中にいるような私たちでありますけれども、光となってこの方が再び来られる時に、あれはこういうことだったんですよ、いやこのコロナのことだけではない、どうして私がこんな苦しみに遭わなきゃいけなかったのか、どうしてこんな家庭で育てられたのか、あるいはどうして私の人生をこんなふうにいろんなことで邪魔されてねじ曲げられてしまったのか、不幸になったのか、いろんな疑問を私たち持ってますけれども、このイエス様に出会う時に全て、はあ、本当に全て私の救いのためだったのだ、あのことこのこと私にとってもう思い出したくもない嫌な思い出に見えたけども、そのことも神様は全てご存知で、それを益に変えようとさせていたんだ、神様の配慮というものを私たちは知ることになるんだろうと思います。暗闇の中にあってもそのように光となってきてくださり、そして私たちの人生全てを自己支配し導いてくださるイエス様を待ち望みつつ、またこの1年を歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様は知恵に満ちていた、そして人々はその子供であるイエス様が語ることに皆驚いていた。マリアもイエス様が答える言葉に困惑し理解できずに、でもそれを心に留めておいたとあります。私たちも今どうして、なぜというこの疑問を心に留めているような状態であります。いつかこのことが解決されるように、あるいはもうこのことが過ぎ去る日が来るだろうと思いますけれども、その時どうしてというあの疑問、もしかして忘れてしまうかもしれませんが、でもおそらく私たちにとって大切な時が今与えられているのかもしれません。あなたの御心を知るのには、本当にあなたの知恵に私たちは達することには本当に難しい愚かなものでありますけれども、どうかあなたと共に歩む時、 すべてがああこういうことだったのだということを教えていただける、それはあなたのお姿に再び相まみえる時にしかおそらくわからないかもしれないけれども、でも私たちの人生には必ず意味があって一つも無駄はないということをあなたは知ってくださいますから、あなたに委ねてこの1年を歩みたいと願います。苦しみの中にあり、また悩みの中にあるお一人お一人を顧みてくださって、どうか主が伴ってくださいますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では御言葉をしばらくお祈りいたします。聖餐式を執り行います。聖餐式に先立ちまして座ったままで、結構です。第2賛美歌179番の1節と2節を共に賛美いたします。